中澄明弘のダベリ。はい、始まりました。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いします。もう2021年ですか？終わっちゃいました？皆さん終わっちゃいましたね。2022年なるんですか？本当に、今年もよろしくお願いします。本当にね、怒涛の2021年が終わって、で2022年になりました。2022ということで、本当に今年もね、今年こそいい年になればいいなと思ってます。私ももう36になるんですけども、1月20日で本当に36ってことでね、まあそろそろ身を固めたいなみたいないないですけどね、いないですかって言い方おかしいですけど、まだはい、そういう話に実際になってないっていうような状況でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。年始の方は本当にバタバタしてましてね、これ撮る前私実は MacBook Air を買いまして、で去年出た新モデル、M1 チップ搭載みたいな、今までインテルのチップ使ってたけど自社チップでやることによって、まあ、速度も上がったしみたいな、まあ、そういったところもあるんですけど、なんていうの、 Windows と違うんで私まず Word と Excel が違うやつあるんだと思ったんですけど、なんか Excel がナンバーだっけ、なんかあるんですけど、初めて使うんで仕様が違いすぎてまず困る。で慌てて、まあ、有料のオフィス買うっていう、まあそう、基本的にオフィス使ってたんで今まで、あ、そっか、オフィスダウンロードし直さないとと思って、でダウンロードしたりとか、もうキーボードの打ち方のなんか微妙の、なんていうんですか、変換方法も違うし、細かいとこちょこちょこ違うんですよね。もうそれがすごいなんかね、フラストレーション溜まるんですよ本当に。いやね、見る、なんていうんですかね、そう、アウトプットする方がすごいめんどくさいですね。でインプットする方はすごい楽というか、そのネットフリックス見たりとか、なんかそう、見たりとか聞いたりすることに関しては使いやすいんですよ、 iPhone 使ってるから。でアウトプットする方は本当にね、なんか、うん、大変っていう慣れですね。これこの30何年か生きてきて初めて Mac を本格的に、なんか友達とか知り合いが持ってんの見たことあったんですけど、自分自身がオーナーとなって所有するのが初めてでして、まさかこんなになんか苦労するとは、まあ、初期設定はね、なんかある程度ググったりとか YouTube 見たりとかして、やってたんですけども、なんか慣れてないとこんなに難しいんだなと思いましたね。もうまるっきり違うものを触ってるっていう感覚に陥ってます。もうちょっと慣れれば多分いいんでしょうけども、なんか今まで多分使ってた人がレビューしてるからいいんだいいんだって、いやもちろんいいんですよ、いいんですけどそのなんか UI UX が違いすぎてて、まず困ってましたね。うん、そういったことがありました。はい、今年も頑張って喋っていきたいなと思ってますんで、皆さん、まあなんて言うんですか、暇の時に本当に聞いてもらえると嬉しいなと思います。なんかここ最近は本当にギグワークの話と、あと何ですか、エンタメ系の話を中心にお送りします。まあそういったラジオになってますんで、2022年もよろしくお願いします。まずこれからのギグワーク2022年編ってことで、まあ予測とか今後ある状況などを話していければいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインレティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。 2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中須澄明宏自身が気になったものを紹介していくコーナーです。今年の2022年ですかのギグワーク、まあ、特に Uber Eats 出前館について語っていきたいなと思っておりますけども、もう本当に何て言うんですか、出前館が強すぎて、今ゆくゆく人みんな出前館使ってるんですよ、ね、出前館使ってるっていうか、配達する人たちがですね、出前館じゃないと、もう、なんて言うんですか、コスパ悪いみたいな。で、都心部で、昼とか夜のピーク時とかなると、都心部でとかでも稼ぎやすくなるんですけど、1件あたり500円とか、まあ、そうなったりするんですけど、朝とか夜はほとんど300円とか、うちの地元も郊外なんで、Uber オンすると依頼来るの、大体来るんですけど、依頼来た時に今お金見られるんですけど、300円ばっかなんですよね。で、出前館はどうかっていうと、もう1000円超えの案件が基本多くてですね、ピーク時だと1000円で、都心部で行くと1000、もうこの間やってた時は1件1500円になってました。ついにそんな時代になったの、もう5倍ぐらいに単価が1件あたり違うっていう、まあ、その代わり距離遠いのとかがね出てきたりするんで、4で Uber だとまあ行け2機1キロ2キロとかも全然来たりすることもありますけど、出前館早押しシステムなんで、本当に100人一首みたいなことも言われてますけども、それで撮ってたりすると、もう2キロ3キロぐらいだったらもう1500円だったらいいかみたいな感覚になっちゃうんで、ちょっと遠いのでも普通にみんな撮っていくというね。で、マクドナルド、ケンタッキーとかマクドナルドか特にもう近いの多いんで、即消えるというね、もう連打かなんか、もう連打でも間に合うかみたいな感じになってますけど、はい、だからなかなか取れなかったですっていうのが実情ですね。まあそういったフラストレーション溜まりながらもお金は溜まっていけたんで、1日もう3万円とかはね、昼夜ピーク稼働するだけで全然稼げるので、Uber だとなかなかね、300円だと何回やんないと3万円なんないんだみたいな感じになってるじゃないですかね。そこを考えるとみんなそっち行きますよね、と思いますよ。だからこれが出前館逆にいつまで続くんだというような風なところもありつつも、まあおそらく関東圏内では送料無料キャンペーンが1月末までやってるんで、まあ、とりあえず一つの山としてみんな多分考えてるのは1月末日までは稼がせてもらいましょうかと。その後はまあちょっと下がってもまあしゃあないなみたいなねところもあると思うんで、その後またキャンペーンやるかどうかちょっとわからないんで、とりあえず今月末までは様子見て僕は出前館中心に動いていこうかなと。あとは基本的に僕はウォルトと、Uber Eats を登録、基本的に登録して、まあそちらの3つぐらいをメインにしてちょこちょこやってたりしてるんで、まあ、それで稼げていきたいなと思ってます。はい。で、ウォルトがね、本当に、今、ピック料金も、何ですか、試験導入中で、今までなんかピック料金なかったんですよ。で、なんか、基本料金プラス、そこの店からの距離単価みたいな、になってたんですよね。うん、まあ多分そういった、ユーザーってか、ドライバーの声、ヒアリングして反映させてんだと思うんですけど、まあそういったところで、適宜アップデートしていただけてるのかなというふうな状況ですね。はい。まあそういったものはちょっとありがたいなと思ってます。はい。そうですね。うん。だから今後、 どういう風な形で動いていけばいいのかなみたいな。まあ、とりあえず、1月ぐらいまでは出前館で僕も少年入れて、年末年始も稼げますんで、で、年末年始どうしようかなみたいなところもありますので。まあ、とりあえず年末は、年始はちょっとね、実家帰ろうかなと思ってるんですけども、年末は少し稼働させていただければなと思ってるんで、また来月あたりちょっとお話、そういったところができたらいいのかなというふうに考えてます。はい。ね。で、なんだろう。いろいろ試作をね、ちょこちょこやってはいるんですけれども、ウォルトはなんかね、やっとサンマルク加盟したみたいな話してて。サンマルク加盟してんのどこだっけな？ウーバーイーツは加盟してんですよ。で、出前館も加盟してんのかな？加盟してなかったかもしれないですけど、なんかそう、ウーバーイーツは加盟してんですよね。で、ウォルトもやっと加盟したみたいな。で、そうですね。サンマルク加盟してないですね。出前館は。出前館はタリズでやってますね。スタバとか。あと、コメダか。コメダとサンマルク、カフェ系はやってますんで。で、ウォルトはやっと東京だけ、今まで9時スタートだったんですけど、8時からになりました。はい。で、出前館もやっと、8時と、からと、で、深夜も、ほぼ関東近辺は拡大して24時まで。一部の店とかですけどね。加盟するようになりましたんで、ちょっと時間帯を広げて、やってるみたいです。だそのあたり、ちゃんと、なんて言うんでしょう、きちんとやってくれるとありがたいのかなというふうに思ってますけどもね。まあ、そのあたり、ちょこちょこ稼がしてもらえればいいのかなというふうに思ってますんで。はい。僕は、そのあたりを中心にやれるかなと思ってます。で、やっぱりね、いろいろ、でも、なんていうんですか、フードデリバリーの会社によってコツというか、なんか会社対応は全然違うんでね。本当にこの間の出前館も、なんていうか、サーバーがダウンしたんですよ。で、ドライバーの方は、その、なんていうんですか、運営の方から、なんか来てて、稼働しても依頼来ないですみたいになってるんですけど、で、肝心の、その、注文した人たちの方に通知がうまいこと言ってなかったらしくて、うまいこと言ってないのも問題なんですけど、だから注文したまんまみたいな。で、いつ来るかわからないみたいな感じになってて、ずっとほったらかしみたいな。まあ、たまたま土日、日曜日だったのかな。まあ、昼間だったかなんかそうなってたのかわかんないんですけど、そうなって、そう、日曜日に起こったの事実で。それの影響で、で、運営の対応もなんか全然遅かったみたいな話で。まあ、ばらまくところは本当にね、ばらまいてくれてありがたいんですけど、そういうカスタマーサポートをちゃんとしてないみたいなところがあるんで、なんていうのかな。チェック結構しっかりしてほしいなみたいなところはあるんですよ。で、ウーバーイーツとかだと、雨とか大雨の日って、めっちゃ注文来ると、ドライバーの数足りてないなと思ったら、注文できなくなっちゃうんですけど、出前館ってね、なんかもうそこはなんか日本企業でなんか、かなみたいな、律儀というか、来るものこままずというか、そういう感じで、結局受けるんですよね。もうそのなんか、注文受けられませんがないみたいな。だからその辺だから会社の色として反映されますね。なんか、ウーバーイーツはなんかね、ほんと、欧米、な感じの多少そういうところが許されてもいいみたいな、無理やったらもう無理ですってはっきり言っちゃうみたいなね、そういったところあるんですけど、出前館はもう逆に2時間ぐらいでもどうにか行けますよみたいなこと言っちゃうみたいな、いやすぐ来てくれってね、お腹すいてるしみたいなところやのに、まあ2時間超えたらどうすかみたいなところで、まあなんとか注文していくみたいなスタートなんですけど、はい、本当にびっくりしますね、その辺は。はい、そうですね。なので、まあ、そういったところもありながら、各デリバリーの、なんて言うんでしょう、色っていうのがあったりするんで、一度、まあ、登録するのは無料なんで、なんか登録料とか一切かからないんで、本当に。で、 今出前館のキャンペーンとしては新規ドライバー対策として期間限定で今新しく新規で登録すると何て言うんですか、報酬の 30% 増しキャンペーンみたいなのやってるんですよ。ドライバーの紹介キャンペーンはなくなっちゃったんですけど、新規で自分からその加入何て言うんですか登録、すると30%、増し報酬から一件あたりっていうことになるんですけどね。そこからのキャンペーンっていうのをやってるので、そこはだからおすすめかなと思います。業務委託としてやるには今月末からまでスタートダッシュキャンペーンっていうのがあって、はい、なので最大でもなんか例えばまあそうですね、基本報酬な統計だと715円で、ブーストが2倍の時、かつ 30% なるんで、最大行き当たり1640円みたいな、もう破格ですね。完全おかしいです。そういったのキャンペーンを今月末まで、これはホームページの方からそのまま、なんですか、出前館業務委託ドライバーみたいなんで、検索すると出てくると思うんで、もし、なんか気になった方は、そういったところから、成果報酬なんでね、配達した分だけ、もらえますんで、もしよかったら登録してみてください。以上、スミズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田部万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明自身が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーでございます。今回ですね、ちょっと突き落としましたけども、カルビーの冬ポテトということで、11月29日からちょっと発売してたんですが、やっと買えたので、それを食べていきます。来年、今年か、今年の2月下旬まで、冬までね、やってますんで。それの、粉雪ソルトと粉雪チーズ。私は粉雪ソルトを買いました。どんな感じか、食べてみたいなと。秋はね、アラポテト。夏ポテト。春ポテトあるんですけど。なんか冬ポテトあって2020年なんかね、密かに人気が、密かっていうか人気あったみたいですね。1年通して季節に合わせた美味しさが味わえますみたいな、なんか年間通して期間限定を売っていく戦略なんでしょうかね。はい、まあ、私はまんまとそれに引っかかったというかね、そういったところでございます。まあ、1袋65、363とか、まあ、普通のポテトチップスの大きさとあんまり変わらないんですけども、何が違うんだと。厚切りポテトなんでね、それは期間限定と変わらないですけど、ね、いただきます。あ、すごい、ポテトチップスのすげえ匂いがしてきました。うん、あ、うん、粉雪ソルト美味しいな。うん、厚切りのこのザクザク感、うん、これ楽しむのちょうどいいですね。うん、美味しい。やっぱり厚切りでなんていうんですか、なってるんで表面積がね大きいじゃないですか。うん、でデコボコになってるんですよ、このシリーズって。わざとそういうコブがなんかできてるんで、この食感がね独特なんですよね。これ期間限定のポテトチップス、なんか全部この工程で多分作ってるんですけど、うん、美味しい。うん、なるほど、 冬ポテトはなんか食べた時の音が新しいその新雪、雪、新しい新雪を踏む音に似てると、知らんわって話なんですけどね食べてる方はそんなの感じながら食べるのかわかんないですけど、はい、ちょっとでも美味しいけどな、うん、まあ、骨焼きチーズも普通に美味しいでしょうね、これは。うん、骨焼きチーズも食べたくなってきました。はい、ちょっとこの収録終わったために買いに行こうかなと思います。はい、コンビニとかスーパーにも行ってるらしいんで、うん、じゃがいもの美味しさと食感を生かすという、まあソルトはそうなんですけどね。チーズはカマンベール、チェダー、ゴーダ、うん、3種類チーズが入ってるみたいです。これは美味しいね。うん、はい、美味しいんで、皆さんよかったら、あの冬ポテトはそう一番遅いんですよね。アラポテトは1989年、夏ポテト1993年、春2016年で、冬が今までなかったの、ほとんど。なんか食感若干違うらしいです、形状が。アラポテトザクッとしてて、夏ポテトはざっくり軽い食感で、春ポテトホロホロみたいな。で、全部形状が若干違うみたいですね。それなりに形状変えてるみたいです。すごいですね。わざわざこのためだけにこの形状を作るためのそのラインを作るんだなと思ってて、いやすごいですね。なんか大変だな、結構コストもかかってると思うんですけど、はい、それなりに美味しいので、皆さんよかったらちょっとあのチーズ味の方もね、ちょっと食べてみたいなと思います。サクサクしてて、あの食感を楽しみながら食べるという意味では確かにいいかもしれないですね。はい、これからまあホームパーティーとかやる方も、年始とかでその後もやる方もね、いるかもしれないので、うん、そういった方にも、ね、ぜひこれを買って皆さんでシェアしてもらえればいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、以上今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。2022年1月最初の回終わっちゃいますけども、皆さんいかがでしょうか。ほんとふわふわしててね、もうなんていうんですかその最初のオープニング撮るまでの準備期間が、大変で、あのアプリとかね、あのもちろんダウンロードしてたんですよ。それで準備万端だったんですけど、なんか仕様がね違いすぎて、いやもう困惑してます。私は未だにもう本当にどうにかしてくれと、してくれって言ったら変ですけど、これで動画編集とかできるわけじゃないですか。まあ、そう、あの、Mac とかだとそれ専用のね、ソフトとかがありますし、まあ、Adobe も Adobe であったりするんですけども、それも多分ね、Windows と Apple 版で仕様が違うんでしょうから、まあ、アプリでずっと慣れてる人はいいんでしょうけどね、 本当に慣れてないんで、またちょっとちょこちょこ使いながら、やっていきたいなと思ってます。本当にメール打ったりとか、あの YouTube 見たりとか、そんな基本的なやつは本当楽なんですよ。楽というか、もう全然サクサクできて、確かに使い勝手いいんですけど、本当にね、あのアウトプットがの使い方、こういう収録とか、多分今後もし自分が YouTuber になってこれで書き出しやるとかなると、本当に多分悪戦苦闘ですね。多分 Mac 持ってる人に LINE とかで電話しながらもう聞きまくるっていうことになっちゃうかと思うんですけども、はい、あのなんかそういうこともなんかいずれやっていきたいなというふうに思ってます。なんか機会あったらまた発表したいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。あの今後、まあ皆さん今年はなんか抱負ありますか？私はまあそういった今後も新しいことにどんどんチャレンジしていければなというふうに思っていて、春ぐらいをめどになんか、うん、違うところでまた頑張りたいなみたいなところもちょっと思ってたりするんですよ、正直言うと。はい、ちょっと今そういった活動もしながらですね、あの自分自身見つめながら、今後のそのなんていうんですか、仕事とかそういったことに関して、いやもちろんね、あの専業でやる、なんかUber Eatsやるとかそういうことじゃないんですよ。はい、ちょっとそれはさすがにあのリスク多いすぎなんで、そこまでなんて言うんでしょうね、あのリスクを負って生きたくないというか、難しいじゃないですか、やっぱりさすがに。やってる方いるんですげえなって思うんですけど、いやね、なんか難しいっていうか怖いですね。怖いっていうか、まあ、それしかないんだったら仕方ないかなとか思ったりもするんですけど、うん、複数、まあ、いろんなそのアプリとかやってても、いやー、それで本当に生活できんのかな、みたいな、なんですかね。まあ、自分自身がその社会的なそういった目線を気にしすぎるのかわかんないですけど、いや、なんか職業それって言いたくない、言いたくないって言い方変ですね。なんかそう。やっぱりそれに対する社会的地位とかがないっていう、まあ、まだまだ、その日本っていう国に対して、その何て言うか個人事業主に対する目とかがまだあんまりないんかなみたいなところはあるかもしれないですね。まあ SE とかだったらまだいいっていうかね、やっぱりそれなりにもう職業やってる方っていうのはたくさんいらっしゃるんで、個人事業主で SE やってもバリバリ活躍してらっしゃる方っていうのはたくさんいるから、そういう人たちはまあ別枠というか、体を動かしてやってるっていう、多分そういうなんて言うんでしょうかね、職業柄もあるのかもしれないですね。うん、いや SE とかだったら別に全然女性とかもいるね。まあ Uber Eats も女性いるんですけど、比較的やっぱり9割方男性なんで、やっぱりね、まあそう思われてもしゃあないかなっていうイメージはほんとたまにいるんですけど、この間ウォルトしてたらね、欧米人のブロンドの女性がウォルトやってて、同じピック先であったんですけど、いや日本語ベラベラやったんで、あの本当になんかもう挨拶程度で しかしなかったんですけどね。こっちもあの何ですか、食べ物もらってそのままあの行く感じだったんで、まあ行き先も全然バラバラっぽかったんで、お疲れしたみたいな感じだったんですけど、いやすごい彼女も頑張ってた、なんか、うん、たまたまそう休みの日とかにやってて、ああと思っていたんだなっていうふうなところを見てですね、結構びっくりするというか、あそういう人もいるんだみたいなね。まあ稼ぐなんですかね、パッと今日この日稼ぎたい時に急にバイトとかできないんで、そういう時とかにこういうフードデリバリーとかなんですか、いろいろね、そういうスポットでやるのっていうのはいいんですけど、なかなかね専業でやるのは難しいなと思ってまして、はい、まあそうですね、これからもまあ副業でお世話になるのかなと思ってまして、そういった立ち回りの話とかもね、なんか熱く語れたらなっていうふうに思ってますんで、皆さんなんかそれに対する批判でもいいですよ、なんでそんなことしてんのみたいな、いや本当に言ってもらっていいと思いますでも、うん、楽しいですね。なんかそれなりにやりがいを持って多分自分をやれてるからだと思いますよ。なんかね、 飲食の方々のリアルな話とかたまに聞けたりするんで、まあそういったところは、この配達をしているところの醍醐味かなと思ってます。はい。皆さんご意見ありましたら、ぜひぜひお待ちしております。はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージ、たくさん募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。